正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月17日になります。午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は普段とは違う過ごし方をされている方も多いと思います。
そうですよね、
はい。震災から27年、
はい、
経ちました。
経ちましたね。
まあ、僕はこの日を実はテレビスタジオの中で体験した、あの被災したというか ね
前にもお聞きしたんですが、はい、すごくもう現場にいらっしゃった。
荻野さんはどちらにいらっしゃったんですか。
私は自宅にいました。自宅宝塚なんですけど、はい、渦中にいたと言っても過言ではなくて、はい、体験を、はい、いたしました。
そうですね、幸い僕のね、身内は大きな被害がね、それをなかったのが幸いしたんですけれども、ね、ただこのラジオ関西もかなり大きな被害が出てしまってね、大変でした、
う
ん。まあそれからもう27年、
ね、
さあ皆さん復興はもう完璧になったでしょうか。
いや思い思いにいろんなね、もうまだまだ本当私も結構兵庫の方とか高取の方もね行くことが最近多いんですけれども、なんか街が綺麗になったようには見受けるんですけれども、それぞれの皆さんの心の中にね、そんな消えようのないものもいっぱいあるでしょうね。
そうそう、見た目綺麗になったからといって問題解決っていうのはこれありえないことなのでね、逆に問題がこう隠れてしまってるね部分はあるかもしれないですね。まあ、こういう震災も27年経ちましたけれども、こういうことが神戸であったんだよっていうことは当然未来のね、につなげて情報としてねつなげてちゃんとこう伝えていかなきゃいけないと思うんですが、今日のこの番組はですね、この番組はね、気候変動など地球環境についての話をお届けしていますが、この気候変動問題もやっぱりこう未来を担う子どもたちにも伝えていかなきゃいけない。
本当に
今日はねそのあたりのお話をしたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて荻野さんは、学生時代にね、地球環境に関する教育って受けた記憶ありますか。
もう学生時代がいつの頃だったかなぐらいの記憶がだんだん、でもふって出てきたのが小さい時幼稚園の頃なんですが、この寒い時期には、ストーブをね囲んでそこにお弁当箱を温めたことがね、今パッと蘇ってきました。もう急にそんなことしたなってね、でなんかいつもこのみんなで暖を取りながらも、こう寒いからって言ってそういうこう つけたりねストーブつけたりだけじゃなくて暖かい格好をしてでそういう着込めばいいとか、なんか膝掛けをすればいいとか、なんかそういうことも学校にそういうの持ってきましょうとか、暖房に頼らずとか、なんかそういうエネルギーの話も先生がしてくれたような記憶もちょっと蘇ってきました。
ああそうですか、
はい、教育というよりはなんか先生が個人的にね、
今大人になって思うとあれは環境に優しいやり方だったんだなっていうのは結構あります
ね。ありますよね。家庭でもそうです、母が割と手袋をしなさいとか、あれ持っていきなさいとかっていうことは、今思えばカバン、エコバッグも必ず持ってましたし、カバンに潜ませてました。母がいっぱい持ってて、それがいっぱい持っててどうなるか。
でも、昔は買い物袋、買い物カゴってあったもんね、
必ず持ってましたね。
そういえばそうですね。ちょっと話ずれましたけど、
すいませんちょっとお話飛びますけど、そう、それも母が必ず持っときなさいと、なんか買う時があったらいけないからとか、
そうか、ということは、割と今よりも環境に優しい意識、無意識にそういう暮らしができていたっていうのを思い出しますよね。そういえば
普通にあったなって思います、でもそれだけ家庭の教育やそういう自然にねされる大人たちの教育はあったということですよね。逆に言ったら、
教育というか、その自然にそうなったということですよね。僕は学校教育で受けた記憶はほぼないんですよ。
確かに。
じゃあ今どうなってるのかっていう話をね今日したいと思うんですけども、前提となるその気候変動っていうのは今はもう本当に避けて通れない、 まあ、私たちが取り組まなければいけない大きな課題ですよね、はい、で、まあ、この番組でもいろんな情報を、ね、お届けしながら、若い方も聞いていただいていると思います。皆さんにこうね、この情報をお付き合いいただいているわけなんですが、
はい、
学校教育の場で今気候変動どのように扱われているのか、
うん、
この後僕もちょっと興味がありましたのでいろいろ調べてまいりました、
はい、
でまずね、大前提となります大事な報告があります、
はい、
COP26 ね、昨年開催されましたが、この会期中に、刊行されたユネスコの報告書によりますとね、調査対象の100カ国のうちそれぞれの国の学習指導要領において、
うん、
約半数 47% は気候変動についての項目がないことが分かりました。
あら、
あの100カ国中、まあ、約半数は気候変動は教育のカリキュラムに入っていないという報告なんですね。
なんですね、
うん、
で、
まあ、それが前提なので、はい、やっぱりまだまだその環境教育というのかな、気候変動に関する教育っていうのは、うん、100% ではないということがありますよね。でね、この気候変動など地球環境に関する教育っていうのはいくつかね、カテゴリー分けされています、
うん、
でいろんな分け方あると思うんですが、とりあえず3つの分け方を紹介しますね。でまずは環境教育と呼ばれるもの、
はい、
でこの言葉自体が初めて登場したのが、
はい、
1948年、
うん、
国際自然保護連合の設立総会でのことだったようなんですね。
なるほど。
で当時問題となっていた公害とか自然環境破壊について教えるのが目的でした。
うん、公害問題ね、
うん、でさらにですね、はい、あの教育に関する国連の専門機関ユネスコ、先ほど出てきましたが、
はい、
このユネスコはですね、こういうもう一つの教育のカテゴリーを作りました。持続可能な開発のための教育、これを提唱します。どういうものかというと、全ての人々が持続可能な未来の実現に必要な知識、技能、生活態度、価値観を身につけることができる教育学習、
うん、
こういう定義をされているんですね、
はい、
で少し、なんだろうな、先進的なのは、机上の学習に終わらせずに実践を通して学ぶことが重要視されております、
うん、
そしてさらに次に登場するのが今日お伝えしたい気候変動教育で、略して CCE と言われていて、クライメートチェンジエデュケーション CCE ですね、
はい、
うん、で気候変動教育っていうのはここがね、ミソです。人間活動が元で温室効果ガスが排出されて気候変動を引き起こしている、
うん、
このことを事実として踏まえて展開されます。
なるほど。
これが気候変動教育、
はい、
で気候変動の原因と影響を理解するのはもちろんで、学習者は現在明らかになっている科学的証拠などの情報をもとに、反対意見にも耳を傾けながら自分で検討判断し結論、そして何ができるかを導き出していく、これが気候変動教育。
大切でありかつなんか難しいけれどもすごい教育ですね。
うん、もちろんこれはいろんな実践とかね、外に出ていろいろ学ぶ、そういうのも含まれています、
うん、
で小学校から高校生まで教えることが可能で、自然と自分との関わりから始まって気候変動の事実、貧困など社会への影響、食糧危機、気候変動に対して現在行われている政策や対策、それからさらに言って気候変動が元で脅かされている子どもの権利、
うん、
それから気候変動教育の意義など全てをカバーしていくという、
素晴らしい、
かなり広い範囲にわたった教育、ね、これが気候変動教育となります、
はい、へえ、素晴らしいですね。
気候変動に関する国際連合枠組み条約第6条にもこの言葉は記載されていることからも、まあ、この重要性がお分かりいただけると思います、
うん、はい。
今ですから一番こう最先端の学校教育、気候変動に関する学校教育がこの気候変動教育 CCE と呼ばれるものと言われています、
うん、なるほど。
で、まあ、これ日本もね、取り入れなければいけないと、まあ、あるところでは取り入れられている学校もあるかもしれませんけどもね、 でもね、やっぱり進んでるのは海外なんですね、残念ながらね。
そうですか。でも日本もなんかね、この番組をするようになってから、うん、まあ本当にいろんな教育機関とか、まあ高校とかね、中学生でもそうですけれども、よく知ってるな、取り入れてるななんて思いながら感心したりしてますけれど、
う
ん、
まだまだそういう若い人たちも増えてきてるのはもちろん事実です。この番組でもゲストでね、うん、来ていただいていますけどね、
はい。
ただやっぱり普段の例えば国語算数理科社会とか、うん、この並びでの気候変動教育っていうのはまだまだ定着してないように思いますけどね、うん、まあ、詳しくは後半またお届けしましょう。でその後半をですね、さらに海外に関する情報、ドイツを例に挙げて少しね、うん、お話ししたいと思います。ここで一曲お届けします。
エド・シーランでビジティングアワーズ。
I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while.
エド・シーランでビジッティングアワーズをお届けしました。
さて今日はですね、教育の現場での気候変動の扱いについて皆さんと共に考えていますが、日本ではね、学校教育の現場ではその扱いについて、まあ、既存のカリキュラムで手一杯だとかね、
そうでしょうね、
それから環境に関する教育をするにあたっての研修制度もなかなかね、実は充実してないんですっていう声が先生方から上がっていて、一部の新聞記事になったりしております、
なかなか本当大変なことだと思います。
気候変動教育については特に幼児期が大きな鍵になるということがユネスコの報告書でも何度も主張されてきてるんだそうです、
ね
うん、でもね、残念ながら日本ではまだその重要性の認識がちょっと低いかなと。幼児期の子どもたちにどのように教えていくのか、これは確かに難しいと思います。番組の一番初めにね、荻野さんお話しされた、そのちっちゃい頃お弁当箱、お弁当をね、ストーブで温めだよって、これやっぱり環境に優しい一つの取り組みだったり、今思えば ねするじゃないですか。でそういうのを地道に続けていくことっていうのはすごく大事な、まあ今ストーブ自体なくなってますけどね
本当に
昔の話ですが、
はい、昔の話ですが、光景がね出てきましたね。
そうですね。で実はね、海外ドイツでは全国規模で保育者向けの気候について学び合う場が充実しております。
そうなんですね。
でその一つにですね、
はい、
気候子ども園ネットワークというものがあります。
気候子ども園ネットワーク、
はい、こちらですね、2021年、ですから昨年の3月、ドイツの、ね、都市ボンで、環境の専門家チームや自然保護団体らが連携して作られたネットワークなんですね、
うんうん。
でドイツ全土のおよそ730の保育施設や保育者養成校などがつながって、
うん、
気候変動や持続可能性といったテーマを幼い子どもたちの日常生活でどのように実践していけるのか、
うん、
まあ、このネットワークを通じて多くのアイデアや方法が開発収集されているんだそうです。
なるほど。
で具体的に言いますと、例えば保育園全体を持続可能性の観点から改装したり、
改装、
電気や水などの資源を使うときや食事のメニューや食料調達の際に 地球環境に配慮したりするなど、まあ、具体的な取り組みが進められている、そういう園が増えているんだそうですね。
すごいです。
実はですね、園が実践されてきたこういうアイデアっていうのは、これがねちょっと本当かと思うんですが、うん、子どもたち自身から生まれたものが多いんだそうです。
園児ですよね、
うん、もう本当にちっちゃい子たち、
ちっちゃい子どもたちからの、
うん、
はい、
これこうしようよみたいな、うんうん、そういう子どもたちの意見から生まれたものが多い、
まあ素敵
だそうです。
へ、
うん、まあ、子どもたちが自分たちで何かができるという体験をすることの、まあ、重要性ももちろんね主張されています。まあ日本ではなかなか実現するにはハードルがちょっと高そうですよね。まあ、ちっちゃい子たちが自分で考えてね、うん、そういうそのアイデアをまあ、提案するというか言うっていうのは、多分ねこれはその教育の場だけではなくて家庭環境、要するに親たちの多分意識が全然違うんだなっていうふうに僕は推測してしまいますね。いやもう
本当にそこが大きいですよね、うん、まあ、食べ物は大切にして残さないようにとか、うん、まあ、そういうことから始まって、うん、なんかこう伝えるんだと、今お母さんたちもねみんなそうやって頑張ってらっしゃると思うんですが、うん、そこから一歩踏み出して子どもたちの方からこうやっていけばいいんじゃないとか、それってすごいですよね。
そうですね、まあ、この気候子ども園ネットワーク、うん、ドイツのねこのネットワークはやっぱりその子どもたちが自分から自らの手で作り出していくと、うん、ね、未来を、これが非常にまあ重要ですというふうに言っております、
はい、まあ、大切だと思いますが、
うん、もう一つね具体的な例ね、言いますね、はい、この気候子ども園ネットワークですね、昨年のクリスマスにこういうテーマでアクションを起こしました。テーマの名前言いますよ、
はい、
お菓子の代わりにクリスマスの奇跡を、サブタイトルとして持続可能なクリスマスシーズン、こういうタイトルでアクションを起こしただ そうです。お菓子の代わりにクリスマスの奇跡を、でどういうことかと言いますと、具体的に言いますね、
はい、
昨年の11月27日から12月24日クリスマスイブまでを気候アクション週間として、
はい、
クリスマスに向けた持続可能な取り組みを各園に呼びかけました。
なるほど。
で、ね、これも日本にお住まいの方はまず知らないと思うんですが、このね11月27日このアクション週間スタートの日、この日はですね世界60カ国以上で広がっている何も買わない日、Buy Nothing Dayなんですって。
すごい。
でこの日をスタートの日としたと。
なるほどなるほど。
でこの日があること自体、うん、日本ではまあ報道はされないし、
いやもうこんなんちょっとあなちこちのお店の方は聞かないでって言いたくなるような、今大事な時なのに、
そういう発想になるのかな
きっとね。
いやそれ言わないで、
でも
そんな日なんて、
お母さんたちにとったらっていうか、私もね思いましたけど、いやすごく素敵と思いましたけど、反面そういうこともね今、うん、いろんなお店の方の顔が浮かびました
ただでもねこれって、僕がネットとかでいろんな調べ方をして日本に情報届いてるっていうことは、ドイツをはじめ世界60カ国以上はこれ普通のこととして一般に呼びかけて、
ね、
みんな知ってるわけですよ、
うん、
これが意識の違いですよ ね、
すね、
大きいですよね、
大きいですね、うん、
この気候アクション週間ね、クリスマスイブまで昨年ね行われたものなんですが、
はい、
よく考えてみるとクリスマスって言ったら例えばおもちゃとかね、
うん、
クリスマスの飾り、それから当然いろんな買い物をやりますよね、
はい、
プレゼントがあったり、
はい、
なので子どもたちと一緒に持続可能性について考え行動するきっかけにあふれているという見方もできますよね。
いやでもそうだと思います、
うん、
はい、私こんなこと言って実は手作りのものでクリスマスをほぼほぼした口なんですね、
うん、
手作りの人形とか、
うん、
で育ったのでそうしなさいとかね、うん、しようって、クリスマスもだから私も子どもに自分でたちでなんか作ろうねって子どもたち集めてしました、
うん、結構じゃあ意識高い、
意識が高いか倹約家かもしれませんけど
広めてってください皆さん、それね、
でも意外と楽しいんですけどね、
ぜひぜひ、うん、いやでも本当に考えなきゃいけないとは思いますね、
この番組的にはね、ぜひ広めていかないと、
うん、でそのドイツの場合はねクリスマス、このクリスマス、はい、昨年クリスマスを機にですね、
はい、
まあ、これまでと同じような消費スタイルは持続可能なクリスマスと言えるのか、
うん、
でもっと柔らかい言葉で使ったらこのやり方のクリスマス永遠にできるのということですよね、
はい、
消費消費して大量消費していろんなものを買って、
そうです、
ね、 大丈夫なのかと、環境的に大丈夫なのか、クリスマスのイルミネーションの電気はじゃあどこから来るのかっていうのをみんなで考えてみるとか、まあ、アドベントカレンダーのたくさんの小さいプレゼントね、うん、カレンダーに入ってますが、あの代わりになるものはなんかないんだろうかとか。
そうですよ、
うん、なので、まあ、その子どもたちと一緒に探求しながら持続可能なアイデアを発見する旅に出かけようというのがこの習慣、うん、
はい、
なんだそうですね。ドイツでの取り組み
すごいですね。
うん、昨年のクリスマスはそのドイツのね、うん、多くの保育園はね、いろいろこう頭を使って楽しくだと思うんですが、はい、あのね、そういうふうにクリスマス過ごされたんだと思いますけど、さあこのね、ドイツの例今日ねご紹介しましたが、じゃあ日本は何をまだできてなくて、
うん、
何をやるべきなのか、
はい、
まあ、いろいろ参考になる部分あると思うんですね。
ね
え、うん、あのそろそろなんだろうな、消費をたくさんして、あの、うん、何にも考えることなく、ね、ぼーっと生きてんじゃねえよじゃないですけれども
誰かに怒られそうな
あのちょっと頭を働かせて、あの未来を予測してというのかな、未来を想像して行動しなければいけない時期にはもう入ってるかなという気がしますよね。
いやでも本当にそうかもしれないですね。
ちょっと話がどんどん広がっていきましたが、今日はですね、はい、環境に関する教育のお話をしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組にいただいたね、お便り今日もたくさんいただきました。
で
せっかくいただきましたので、ね、はい、ご紹介したいと思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
あのですね、まさきさん、もうちょっと前になりますけれども、うん、あの高校生の皆さん出ていただきましたよね、
はい、
ね、リスナーの皆さんも覚えていらっしゃると思いますね。昨年に出ていただいた高校生の皆さんに向けた、なんと天ヶ崎北高校担任岩橋先生
お世話になりました。ありがとうございます。
お世話になりました。ありがとうございます。根本さんとちゃんとね、あの時出てくださった根本さん向けにメッセージが来てました。
そうか、はい、あの時出演された方向け。
そうなんですよ、
根本さん覚えてます、
はいはい、できっとね、今もあの関係者の皆さんご本人聞いていただいてるかもしれません、
うん、
環境活動に向けて素敵な話を聞かせてもらいました。学校生活も頑張りながら素晴らしい活動をしていますね。これからも頑張ってくださいと、本当なんか優しいメッセージをね、はい、ちょっと今更ながらのご報告なんですけれども、はい、あの素敵なメッセージいただきました。
ありがとうございま す、
ね、
こういう先生がね、どんどん多くなって、
そう本当に ね、
学校全体がこういう環境意識を高めていただくというのは、これは絶対次の世代につながっていく動きなのでね。
今日の番組の内容にちょっとリンクしてますが、はい、こういう先生がね、どんどんどんどん応援してあげて、子どもたちがこうね、やる気になっていくっていうのが大切ですから ね、
う
ん、
そうですね。
はい、素敵ですね、はい、まあ、他にもたくさんメッセージいただきました。こんな風に皆さんもう本当にこうあのご紹介するのがね、ちょっと時期がずれたりとかね、季節がずれたりする場合もあるかもしれませんが、あのぜひともたくさんいただいて、あのメッセージ読ませていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
は
い、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらでお待ちしていますので、どしどしお寄せください。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野由美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。